このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
はい、こんにちは、山口誠二です。
暑い
暑い暑い、もうじりじり焼けてます、日本中、
ね、これ暑さ寒さもなんとかとかって言うけども、
うん、
まだ
もうちょっとです。
まだ来るらしいね、まだ猛暑がね。
うん、そうですよ、
うん、暑いしな、
日本の夏今長いですから、
うん、
ね、そうなん、ちょっとだんだん春と秋が短くなってきてるような気がいたしますが。
うそうね。
渋滞してますか？
してましたよ。
ますか？
してました、
うん。もうどこにも行かないことにしてるんで、はい、私もなんかニュースとかで見るしかない
のも。ちょうどね、今週頭に、バス旅行でね、大阪から滋賀県の方まで行ってきたんですけど、滋賀県ってね、琵琶湖の縁を走るから、そんなに道がたくさんないのね。
まあ、ただ
も
う
すでにね、渋滞でしたね。
ああ、そうか。
そう。
なんかニュースとかで言うと、お休みするのが一番多いのは13から16の4日間。
うんうん。週末ですね。
で、今回11日が山の日ですので、
うん、
そこから休みに入ると11、12足して6連休。で、もうちょっと余裕のある方は、8日、9日、10日を3つ、3日お休み取ると、6から16までの11連休になると。
16までなんだね、うん、でもね、
うんうんうん。みたいですね。
うんうん、気をつけてね、この夏を楽しんでいただいて、はい、でもらったらいいかな。
今日はゲストをお迎えして、ね、ブラインドメイクのお話ですね。
はい、そう、今週は女子ネタです、
はい
はい。はい、お楽しみに。
ついていけるかな、私は。はい。
それでは今日のゲストは、もう女子はこれ大事よね。メイクしたい。見えなくなってもメイクしたいよね。っていうことで、ブラインドメイクをやっている中島千恵さんに来ていただきました。
こんにちは。
はじめまして。中島千恵と申します。
はい。
お願いいたします。
お願いします、
はい。
はい。
もういきなり質問です。ブラインドメイクって何なんですか？
ブラインドメイクはですね、名前の通りですね、鏡を使わずにですね、目が不自由な人が、まあ中心にはなるんですけど、指先を使ってですね、
うん、はい、
マスカラなどのアイメイクも含め、フルメイクができるメイク法でございます。
なるほど。
はい。私もね、はい、普段からもこれでね、マスカラもピッピッピッピッピッピッってつけてね、やっていますけど、はい。そういうブラインドメイクのお話なんですけど、中島さん、私たちね、いつもちえちゃんって言ってるんですけど、はい、ちえちゃん自体がこのブラインドメイクに出会ったのが、はい、何年前かな？何
ぐらい？5年前？
あ、ぐらいかな、はい、
なります。はい。
それまでは、急に見えにくくなっちゃって、化粧なんかどうだったん？
ですね、私はもともと37年間は見えてたので、
うん、
まあ、化粧をしてお仕事を行ったりはしてたんです。ただ本当に1年間っていう短い期間で全く見えなくなったので、
うんうん、
その見えなくなってからはですね、ちょっと指使って、口紅だったりとかアイシャドウなんかはしてみたりはしてたんですけど、はいはい、やっぱりうまく左右同じようなメイクにはできなくて、うん、でまさかマスカラとか、
うん、
眉毛を描くって自分では無理だなって思っていたので、それはもう してなかったです。
そうですよね。はい、その頃からね、ブラインドメイクっていうのは話はあったんだけど、そんなの、あ、できるらしいけど、それをいきなりポンってやろうかと思っても、なかなかね、うまいことはね、いかないですもんね。
うん、そもそもそのブラインドメイクがあるっていうのも私は知らなくて、本当にあの、うん、武田さんに偶然紹介してもらったようなところからのスタートでした。
一気に元気になっちゃったんだよね、ある時ね。
はい。やっぱり楽しいなって思って。
そうですよね。で、出会って5年で、今はもう広める方に回っちゃったというね、ブラインドメイクいいなっていうことで、はいはい、いろんな人に広めたいっていう感じですよね。
はい、はい、多くの人に、はい、あの伝えられたらいいなって、
うんうん、
はい、見えず見えてる関係なく伝えられたらいいなって思ってます、
うんうんうん、
クラウドファンディングっていうのはそれと関係があるんですか？
はい、はい、あるんです。あの実はですね、このブラインドメイクの、まあ、活動をしているところが、あの日本ケアメイク協会にはなるんです、うん、そういう協会があってですね、はい、でそこでですね、2018年からこのブラインドメイクって、まあ、世界中の人は知らない、まあ、日本の方が、
うん、初だからね、
うん、はい、知らないのでぜひ伝えに行こうということで、中国の天津とか大連にも伝えに行って、まあ現地の目の不自由な人と交流しながらやってきてて、うん、でまあコロナのウイルスの影響もあってですね、あの2年間はあの海外には行けなかったんですけども、うん、今年はまあベトナムだったら行けるかなっていうことで、ちょっと企画が持ち上がって、10月8日から10日まで行くんですけども、ブラインドメイクを伝えに。で、その時にどうしても資金の方が必要になってくるっていうことで、うん、クラウドファンディングを立ち上げて、現在行っているっていう経緯でございます。
うん、どういう言葉で検索したら見つけられますかね？
あのですね、キャンプファイヤーっていうクラウドファンディングの会社、有名なんですかね？
あ、有名です。はい。
あの、ブラインドメイクを世界に広げよう、ベトナムハノイプロジェクトみたいなんでやっていただけたら、
すぐ出てきるね、きっとね。
出てくる。はい。
ベトナムに行くっていう話なんですけど、そんないきなり行ってね、そんな街でね、うん、教えるわけにいかないもんね。どういう方を対象に、はい、することになってるんですか、これは。
今回はですね、日本で言うと市民病院みたいな、まあ言ったら国やったり市とかが、まあまあ、あの、してる病院、セントポール病院ってあるんですけども、
はいはい、
そちらがですね、あの、会場を貸してくださることになり、
うん、
そこのですね、眼科部長さんがですね、女性の方っていうこともあり、興味を持っていただいてですね、
うん、
医療従事者の方にも多くの人に参加してもらえるように、今、ちょっと調整、
はいはい、
している
ところなのね。
そうですか。
うん、今でも日本でも結構あの眼科にお勤めの方が、はい、患者さんに対してブラインドメイクのねアドバイスをされたりとかもね、はい、されてますよね、う
ん、はい、医療点数がつくんですよね。
はい、はい、診療報酬がですねつきます。ただそれはロービジョン外来とかにしてないといけないとか、
あ、なるほど、そうですね。
まあまあ、はい、
条件はあるけども、
あるんです、条件は、はい、
うん、でベトナムの方は、まあ、その、あのロービジョン外来はどうなのか分かんないけども、そのセントポール病院の方の、はい、よくつながりましたね。ねえ、どこの眼科に
尽力してくださったあの方が、はい、はい、おられて。はい、
ね、いや、ここのところ、はい、あのアジアとか、ヨーロッパもアメリカもですけど、はい、学会でね発表されてましたからね。
うーん、
はい、そうですね、
それを、そこだけ私詳しいんです。はい。
じゃあ、そのベトナムの方の、はい、眼科のスタッフの方にお伝えして、患者さんたちも来られるのかな、その時には。患者さんたちにも。
はい、声はかけていくん、はい。もちろん見ていただきたいので。
中国の時は、直接、視覚障害の方にご案内したんでしたっけ、は
い、したんです。5人ぐらいのグループを作ってですね、うんうん、ビューラー、
はい、
なんかまつげがプルって上がってるのは、こう手で触って一番分かっていただけるかなっていうので、う
ん
う
ん、はい、はい、ビューラーって何だろうと思ってる方ね、まつげをカールするね、武器ですよ、はい、
まつげを上げる、プルッとカールする時に使う器具なんですけど、はい、うんうん、それをですね、うん、100均などでかき集めて、
持っていったんですか、
持っていってです、プレゼントしてですね、
ビ
ューラーの使い方だったりとか、うん、口紅の付け方を直接、うん、通訳の方に入ってもらいながら、
うん、
はい。
ビューラーね、結構見えてる方なんかでも、まぶたを挟んでしまいそうで怖いとかいう方もね、いらっしゃったり、見えない方なんかね、特に、大丈夫なのとかってね、いう方結構恐る恐るだと思うんですけど、うん、喜ばれてましたか、中国では。
あ、そうですね。実際ゆっくり、使い方とかやったら、自分でちょっとまつげ挟んでみて、
うん、
やってみてる方とかも、はい。
その感動を再び
今度そういうことですね。
そうですね、にね、うん、
いけるといいですね、
はい、
うん、
そうなんですよ。ちょっとまだね、コロナ、ベトナムは増えてはないみたいなんですけど、うん、なんかに日本がやっぱ増えてるから、ね、やっぱり心配にはなってるみたいなので、
ね、あ、受け入れ側の方として
ですね、向こうが怖いですね、
なんか来てくれるなにならないようにってことですよね。これクラファンで、クラウドファンディングで資金集めるけども、これ全部をクラファンで集めるんじゃなくて、自分たちでも出していくんですね。
あ、参加者ですか。
うんうん、何人で行くんでしたっけ。チームで行くんですか、日本からは。
チームで行きます。そのブラインドメイクを伝えれる、化粧訓練士さんがリーダーなんですけど、うん、
はい
はい、その方を中心に当事者は3人いてて、
うん、
あとサポートしてくださる方と、
うんうん、
はい、グループを組んで、
すごいですね。
へえ、なるほど。
世界中に広げようとしてますね。
うん、そうですよね。中国行って、中国2回行ってるの？
行って、
それから今度ベトナムに行って、
はい、ベトナムです。
そうなんですね。ちょっとクラファンの内容をちょっと聞いておきましょうか。旅費が全部で200何十万かかるうちの半分だけをクラウドファンディングでっていう話なんですよね。
はい。目標金額は150万円を目指してやっております。
うん。今どれぐらいでしたっけ？始まって。もう始まってるんでしたっけ？
始まってます。
うんうん、
はい、はい。7月の下旬から始まってて、
うん、
9月20日。
9月20日まで。この放送が、多分8月、半ば頃になるから、1ヶ月ね、あるのでね、はい、皆さんちょっと興味を持って。
はい、
うん、関心持って。
1000円からご支援いただける形で。
そうなんだね。
はい、なっておりますので。
うんうん、
はい、
はい、で世界に広げようももちろんやってるんだけども、日本で広げようもやってるね、はい、ちえちゃんね。
日本も、はい、うん、10月で、ね、でもこれもですね、うん、やっぱりね、本当は、
うん、
ギャラリーを今年はですね借りてね、日本でもちょっとメイクを実際に体験、うん、ブラインドメイクを体験してもらおうかってずっと企画をされてきてたんですけど、うん、やっぱりちょっとねコロナ禍のね、
うん、
今の猛威で、
うん、
ちょっとオンライン開催に、
オンラインでも教えたりしてるんですか？
はい、今はですね、うん、そういう教えられるちょっともうちょっと 化粧訓練士さんでも、うん、上って言っていいのかな、まあまあスキルのある認定化粧訓練士さんっていう方は、うん、オンラインでもブラインドメイクが伝えられる方がおられて、
うん、
やっております。なので地方でなかなか化粧訓練士さんがおられないっていう方も、うん、オンラインでならあのブラインドメイクを教わることができます。
そうですよね。大抵こういうのって、はい、あの都会でしかやってないんじゃないのとかって思う方が結構いらっしゃるだろうし、近くにねそんなうまいことあのメイク教えてくれる人はいないよっていう人がほとんどだと思うんだけれども、オンラインで教えてもらえるんですね。
はい、はい、
それは、はい、どこに聞くの？
あ、それはですね、日本ケアメイク協会で検索してもらったらですね、うん、多分ブラインドメイクってあの入っていってもらうと、うん、あのブラインドメイクを教わりあの習いたい方みたいなんでやっていく、うん、入っていっていただくとですね、うん、あのオンラインとかあの問い合わせができるようにはなっております、
うん、はい。実際やってね、あの教えてもらう方がいいような気もするけど、うん、とりあえず問い合わせてみると、近くで教えてもらえるところがあるのかとか、オン、はあ、なかった場合はオンラインとか、そういう選択肢があるってことですね。
はあ、はあ、あのね、うん、かなりね、今はオンラインで受けられる方が多くてですね、
うん、
あの結構好評みたいで、うん、一回限りじゃなくてですね、化粧訓練士さんに毎日ちょっと自分のしたメイクをですね、LINE で送ってですね、うん、それを見てもらって、アドバイスもらったりとかですね。
うん、へぇ、そういうこともやってるの？
そんなんでも、はい、あの、まあまあ、それは化粧訓練士さんそれぞれの、なまあまあ、
やり方
対応の仕方かもしれませんけど、うん、そんな形で、まあ、直接会えなくても、フォローしてもらったりですね、
うん、
しながらオンラインでもうまくブラインドメイクね習われて、あ、教わってよかったですって言っていただく感想が、
は
い、
うん、
いただいて、
やっぱりね、メイクしてなかったらもう外出るのも嫌とか ね、 ね、女性はね、
やっぱり人前にね立つ時とかね、うん、メイク自分でしたいって思われる方が、はい、うん、多いみたいで。
そうですよね。とかね、はい、なんか色はつけてるけど、これってちゃんとメイクになってんのとかね、これ左右どうなんだろうって自信がなかったらね、はい、なかなかちょっと真正面から人の顔を見てね、お話しするのも、
はい、
ちょっとね、
う
ん、
はい。
だいぶブラインドメイク広まってきたんですね。私、最初の頃ちょっとよくしてたんですけどね。あれですよね。手を使うことがミソなんですよね。
はい。
多分あの手を自分、はい、あの筆とかあまり使わずに手を使うから左右対称がちゃんとできて、ということですよね。しかもなんか、
はい、同じ形、同
じ右左両方やるから時間が半分でできるって言って。
はい、ってただその人によって右利きだったらどうしても右の方が力入りすぎちゃうから、
そ、は
い、
その辺はサポート
を見てくださるっていうやつですよね。はい、その訓練士さんが、
は
い、あなたは右手が上がりすぎやからちょっととかそういうのをチェックしてくださるっていうやつですね。
そういうことですか。
はい、似合う色とかも見てくれはるの？
はい。あの、自分がなりたい、まずなんか雰囲気を聞いてくださ、
う
ん、面接から始まってですね。
ほうほうほうほう。
それに合わせてなんかこうアドバイスをくださったり、うん、はい、していますね。
そうですね。ふんわりした女子的な感じにしたいとか、ちゃんと仕事できるみたいな、すっきりしたメイクしたいとか。
したいとか、はい。
そんな感じですよね。うん、はい。ちなみにちえちゃんはどんな感じどんな感じを言ったの？
ベトナムの時はちょっと女っぽくお化粧して皆さんに見てもらえたら嬉しいのかなって思って、
うん、日本でもやってくださいよベトナム仕様です か、
ベトナムはどんな感じが人気あるんでしょうね、メイクね、国によってね、きっと人気ある雰囲気が違うんだろうけどね。はい、楽しみですね。
はい、
うん、楽しみですね。
楽しみです。
うんうん、
はい。
そうか。今、日本の病院でもメイクルームを作ってるところってあったんでしたっけ？
あ、メイクルームっていうか、うん、そのウィッグとかを提案している部屋がケアメイクルームみたいな形のところは数箇所できたのかな、
うん、はあ、ウィッグっていうのはがん患者の方とかっていう、はい、そういう意味ですよね。
そうです、そうです、うんうんうん、でやっぱりあのがんの方もですね、爪のやっぱり抗がん剤の副作用とかでですね、爪が傷んだりとか、うん、まあ、顔が黒ずんだりとか、あともちろん髪の毛で、まあまあトータル的に全部ケアができる部屋をっていうので今頑張って、これは国際化粧療法協会がされてるんですけどね。
なるほど、
はい、
あ、女性のね、
はい、
はい、おしゃれ心を応援することもね、病院でもいろんなところで始まってるってことですね、
うん、
はい、じゃあ、今回は世界に広げようプロジェクトのご紹介に来ていただいたんですけど、もう一回、検索キーワード言っときましょうかね。
はい、はい、会社名はキャンプファイヤーでですね、うん、ブラインドメイクを世界に広げようベトナムハノイで検索していただいたら、クラウドファンディングの中身に入っていけると思いますので、
はい、
ぜひとも皆さん温かいご支援よろしくお願いいたします。
はい。これのブラインドメイクはね、メイクって伸ばすの？いい？メイク？
メイク。
メイクなんですね。
はい。
はい。
はい、メイクです。
ね、先ほど私やってみたら、はい、キャンプファイヤースペースブラインドメイクだけでいけましたよ。それで、
うん、
それでトップに出てきます。
はい。じゃあそちらの方も応援していただいて、私もちょっとメイクに興味あるなっていう方は、はい、日本ケアメイク協会の方にアクセスしてもらったらいいかなっていう感じですね。
はい。
はい。
美しくなってください、皆さん。
はい、人生楽しくなるよっていうことですね。
はい。
はい、ということで今日はブラインドメイクを世界に広げようって頑張ってる中島千恵ちゃんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はこんなところでね、チュンチュン泣いてますよ。あれ？ちょっと違う場面ですね。
そうです
いつも先頭でね、チュンチュン言ってるんですけど、今日はここでチュンチュンです。はい。先週ね、セブンイレブンで1本買ったら1本プレゼントの話をしてたかと思うんですけど。
あ、しました、しました。
はい。レシートを持ってね、1本交換行ったら、はい、どんなのが来たかというと、じゃーん。こんなでかいのが来た。もともとは 200ml の野菜ジュースだったのが1本プレゼントは 350ml、
うん、あ、大きい、太った、
そう、大きいのになりました。これ新製品なんですか？ちょっと違うでしょ。野菜ジュース、何だろう、ミネラル入ってる。
あ、すっきり飲める、
うん、
いやいや、同じようなこと書いてますよ。 350ml、
ただ単に大きいのね。
そうみたいですね。
そうですね、野菜ジュースすっきり飲めるんかな。ちょっと飲んでみよう。
え？
ん？これ何味や？
いや、ミックスでしょ。野菜ジュースでしょ。
野菜、ん？何が入ってるのかな？うん。
いろいろ入ってるんじゃないですか？
うん。フルーツミックスですね。野菜、フルーツ。野菜、緑の野菜となんかフルーツが入ってるような感じがするな。
そうですか。
はい。
で、なんか、忙しかったみたいですね。
そうですね。日曜日はね、シーカヤック。C というのかな、琵琶湖やから C 違うね。
違う。
カヤック。
レイクカヤック。
レイクカヤック。何でもいいみたいだけどね。カヤックとね、ドラゴンボートに乗ってきました。
ドラゴンボートって、何人かが乗って両側で。
そう、太鼓叩いてね。
よくみんなで競争するあれ。
それ。
あ、
大阪市のね、視覚障害福祉協会さんがね、主催するスポーツイベントでね、乗せてもらったんですけど、琵琶湖でね、琵琶湖オーパルというところで水海遊びがね、できる、そういう何ですか、カヤックとか、ドラゴンボートとか、あと、丸い玉の中に入って、 わかります？
わかります。わかります。湖の上を何というかはわかりませんが。
ね、湖のある上を歩くやつね。あんなのがあったりとかね。で、横にプールもあったりしてね。いろいろありましたよ。うん、そう。カヤック一人乗り乗れちゃいましたよ。タンデムってね、あの二人乗りの、うん、ものもありの見える方とね、うん、一緒に乗ってる方もいらっしゃったんだけど、うん、まあ一人で乗っててもね、ちゃんとサポートしてくれるよっていう話だったので、せっかくので一人で乗ってね、湖の上をさまよって、もうちょっと右、もうちょっと右戻ってきてとか言われながらね。
さまよったんですね。
そう、さまよってきた。まあね、もうどっか離れてしまってもね、回収してくれはるやろうと思って。
はい。そんなに翌日はどこ行ったんですか？翌日。
その次はね、また今度はタンデム自転車乗ってね、大阪市内をぐるぐる走ってね。
市内走ったんですか？
そう。さすがにね、二日続けて走るとね、膝の上の筋肉をね、わしづかみにされたようなね、ぐきよ
そう、初めて聞きました、その表現。
ぐきーってね。もう階段きつかったわ、帰るとき。
あのどなたと一緒に走ったんですか？
あ、ね、今ね、ご存知かしら、あのダスキンがね、毎月毎年ですね、毎年海外から、地域でね、活躍するリーダーを育てようという事業をされてるんですけど、今年はねフィリピンから、女子がね、優秀な女子が日本に来てて、その女子たちとね、あと群馬のお友達とかね、ウェルカム大阪っていう感じで、思いっきり乗ろうかと思ってたんですけどね、世の中そんなにうまくいかへんね。
どういうことですか？なんかあったんですか？
まあいろいろね、あったりね、自転車がパンクしたりとかね。そう、
もう暑かったでしょうね。ということで、
はい、
はいはい、で音楽いっちゃいましょうか。
はい、
もう私タイトルだけで選びました、うん、世界で一番暑い夏。
はい、さっきはね、メイクのね、プリンセスラジオなんかもやってるブラインドメイク女子が来てましたけど、うん、プリプリですね、うん、
はい、
はい、
はい、今日のお役立ちコーナーです、
はい、はい、そうですね、お盆休みやっぱり読書かな、涼しいところで読書かなっていう方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、はい、もうね、自分が好きな本だけだったらもう尽きてくるんですよね、ネタが ね、
あ
ん
まりね。そうですよね、昔だったら ね、 ね、どうしてたかっていうと、まあ、はい、見えてた頃の人たちはあると思いますけど、本屋さん行って、
そうそうそう
そう、帯のところかを読んでいて、ね、これ読もうかなみたいなことやるんですよね、うんうん、
とかね、平積みのコーナー見たりとかね、後ろのね、巻末のとこをパラパラ見たりとかね、うん、そんなことをして選んでたと思うんですけれども、うん、なかなかそういうのも難しいので、うん、なんか人にすポーンと勧められたらそれ読んでみるのも楽しいなっていう感じで、うん、
サービス、
ね、今いろんな図書館でね、表紙を隠してなんか貸し出ししてるとこなんかあるじゃないですか。
いや、知らなかった。一般
のね、そうなんです。
そうなんですか。
公立の図書館でもそれやってるんですね。
いろいろ考えてるんだ。
書士さん、司書さん、司書さんがね、セレクトしたのとかね、うん、本屋さんセレクト、そういうのがね、サピーでもありますよ。 日本展示図書館さんがね、セレクトパック。
送っていただいたのは日展セレクトパックサービス2022夏という今、はい、サービスをしているそうです。
はい、ラインナップがね、いくつかあってシリーズがいくつかありましたね、う
ん、
こういうシリーズ。
資料送っていただいたんで、私読みましょうか。うん、
はい。
まず頭にね、日本展示図書館の図書情報課では、デイジー図書ダウンロードサービスの一環として、さまざまな図書を収録して提供する、まあ、詰め合わせですね。
そうそう。
日展セレクトパックサービスを行っています。
うん、
このサービスは、これちょっと変わってますね。SD カードとかコンパクトフラッシュのカードの対応するデイジー再生機をお持ちの方だったら、日展に登録している方やサピエ登録の人が利用できるサービスですと。うん、どうもそれを送ると、なんかサービスパックが何種類、5種類あって、そのうちのどれかを、
まあ、お好みのやつをね、入れて、
入れて、
理解してくださるという。
そうです、
うん。
セレクトパックが5種類ありますと。
はい。
1つが、サピエベストリーダーセレクト30タイトル入り。
ベストリーダー。サピエの中で人気あるやつですね。
うん、人気、そうですね。人気ランキング、うん、ベスト30みたいな感じですね。うん、それから、アマゾンオーディブルセレクト。
アマゾンで人気のある本。
うん。アマゾンの、オーディブルという、プロの方が読んでくれてる声の図書ですね、
うんうん。
有料で普通は提供している分ですけども、これを20タイトル入れて、無料で入れてくれるんですね。
そうですね。
すごいな。
これいいんじゃないの、はい、探すのめんどくさいからね。
そうそう、いいんじゃないですか、うん。結構有名な俳優とか声優さんが読み上げてくれるんだそうですよ。
ほうほう。
それから3番目が、小説で世界一周セレクト。
うん、
24タイトル入ってますが、アジア、中東、ヨーロッパ、カリブにアメリカ、小説で世界を一周してみませんか。中国からスタートして地球を一周してアメリカまでのさまざまな国で書かれた小説をセレクトしました。
うん、
4番目、ガラリと変わって、
はい、
これは密命シリーズ。
密命、
うん、
秘密の密に
命。
はい、
一気読みセレクト27タイトル。
なんか刑事物とかそういう系でしょうか。
時代劇、圧巻の剣劇と成長する家族の姿を描いた、佐伯康秀の人気時代小説、密命シリーズ全26巻と、
あ、そういうことか。
その読本を1枚にまとめたセレクトだそうです。はい、うん、5番目、あの人が書いたこんな本セレクト。
うん、
30タイトル。芸能人や著名人が書いた小説や自身のことについて書かれた本をセレクトしました。以上、5つのセレクト。これ1枚送ると1セレクトなんで。
そうですよね。これ5つともって言うと。
うん、5つ送ればいいみたいですよ。
そうですね。で、私なんかは、別にダウンロードしたらいいんじゃないのと思って、どんな本が入ってるのかなと思って。で検索してみるとやっぱりありますね、
うん、
はい、ラインナップがずらーっ と、日展さんのねホームページのところに出てました。はい、
そこ で内容を見て選んでいただくということですね。
そう、拾いながらね、あ、これ好きかもっていうのを入れるのも一つですし、うん、あ、ちょっとサイトとか見るの苦手だなっていう方なんかだと SD カードを送って戻ってきたらプレックストークのね、PTR3 で聞いていただくとか、リンクポケットで聞いていただくとかね。
と、いうことですね。
はい、しますよね。
ちょっと細かなことを書いてますので言いますね。送ってもらう SD カードとか、コンパクトフラッシュのカードは、4GB 以上のものを送ってくださいと。
はいはい。30タイトルだからね。
うん。
うん、
で、日程に送るんですけども、
うん、
そんなたくさん持ってないとか、今手元に空いてるのがないとかいう方は、日展のワクワク用具ショップで直接買って、
うん、
それにダウンロードしてもらうと、
うん、
いうやり方ができるんで、そうするともう送らなくていいですよと、
うんうん、手間なしで、う
ん、いくらで売ってるか知りませんけど、そんなに高くないですよね今、ま
あ、SD カードはね、
うん、割と安いですよ、うん、多分1000円切る 可能性が。
ちゃうかなちゃうか分からへんけどね。じゃないかなと思いますけどね。
はい。
うん、
ということで、はい、連絡先を一気に言っちゃいましょうか。
はい。
はい。まず、貸し出しについては、うん、日本展示図書館、図書情報課というところなんですけれども、電話番号は東京ですよ。03-3209-2442。
2442。
もう一回言いましょう。03-3209-2442です。
うん、
まあ、ここにかければもうあの SD カードのことも一緒に聞いたら、
そうですね、
対応してくれると思いますが、あのワクワクヨーグショップも別に電話番号が出てますので、念のため、
うんう
んうん、はい、03-3209-0751、最後が0751に変わるだけですね。
はい、もしかするとね、今聞いてるけどお盆休みやんとかっていう場合もあるかもしれませんが、
かもしれません
ね。お盆休みにちょっと間に合えへんかったかもしれないんですけれども、はい、
これ9月30日までやってますので受付、
はい、そうですね、はい、うん、なかなかね、あの自分では探さないけども、こうやってまとめてあると、
セレクトしてくれるとね、
うん、
まあ嫌いなのは飛ばしてもいいと思いますし、
そう、まあ好き好きあるからね、バーっと読んでみて、ね、また本のね出会いもあると思いますし、うん、作家さんとのね出会いもあったり、意外と面白かったりとかね、読んでみるとい
いな、
うん、というのがあるかもしれないので、
何しろ無料ですもんね。中身についてはね。
そう。ね、うん、このラインナップが気になる方は日本展示図書館で
日展セレクトパックサービス
で検索してもらっても、このラインナップはねご覧いただけると思います。お聞きいただけると思うので、
はい、今日はなんかお役立ちのらしい情報でしたね。
でしょう。私もね、と思ってね、もうバーッと検索して、うん、いやどうでしょうかなとか思いながらね、うん、私やったら中国はこれだよねとかね、自分だったら世界一周この人ここにこれを入れるよなとかね、いろんなことを思いながらね、そういう楽しみ方もあるかなと思います。
はい、
読書の秋も近づいてくるし、ちょっと夏パックをねお楽しみいただけたらいいと思います、うん、ぜひぜひお尋ねくださいませ。
ということで、今日はブラインドメイクのお話と、それから日展の日本展示図書館のセレクトパックサービスのお話でしたね。そ
うそう、私の夏遊びとね。
それはおまけ。まあでも、あの武田さん素晴らしいわ、遊び方を知ってるもんな。
皆さんせやけどね、きっとね、お近くのね、海とかね、湖とか行ったらね、あれってやりたいけど、視覚障害があるからできひんの違うのとかって思ってるかもしれないけども、結構ね、うん、行ったらね、やってくれるとこも多いですよ。
あ、そうですか。
そう、うん。団体でね、行けたらね、あの、結構団体が持ってくれるから、お安く行けたりはするんだけど。
遊ぶ施設に行けば、向こうが対応してくれるってことですね。
そうです、そうです。あの視覚障害だからこれはできないんじゃないかなとか、あれとかね、いろんなことをやっぱり心配するんだけども、何でもカヤックなんかはね、見えるご家族と行けば全然乗れるしね、うん、
なるほどね、
うん、できる遊び方もたくさんあるのでね、ぜひぜひ、はい、
まあいいのか、
行ってみてください。
私部屋にこもりっぱなしなんですよね最近。
もやしになっちゃいますよ、山口さん。
そう、今度会ったらびっくりしますよ。私青白くてひょろひょろ
ひょろひょろになってたらどうしよう。
ということで、来週は何のお話しようかな、
うん、そうですね、うん、ちょっと雰囲気を変えてかな、どうかな、うん、みたいな感じでね、いろいろ考えているところですが、
はい、
うん、そうですね、また皆さんからねリクエストいただけると嬉しいわ。
あ、そうですね、
あのヒットとかね、うん、あの話題とかね、
うん、それ
注目してとかね、
それ嬉しいですね、
ぜひぜひお声を寄せていただけると嬉しいです、はい、はい、というわけで、 はい、今週も40分間お付き合いをどうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、また来週もお耳にかかりたいです。
はい、さよなら。
はい、さよなら。